本日の聖書の箇所は旧約聖書申命記15章7節から11節です。旧約聖書申命記15章7節から11節です。ではお読みいたします。あなたの神、主があなたに与えようとしておられる地で、あなたのどの町囲みのうちででも、あなたの兄弟の一人がもし貧しかったなら、その貧しい兄弟に対してあなたの心を閉じてはならない、また手を閉じてはならない。進んであなたの手を彼に開き、その必要としているものを十分に貸し与えなければならない。あなたは心に邪念を抱き、第7年免除の年が近づいたと言って貧しい兄弟に物惜しみして、これに何も与えないことのないように気をつけなさい。その人があなたのことで主に訴えるなら、あなたは有罪となる。必ず彼に与えなさい。また与えるとき心に未練を持ってはならない。このことのためにあなたの神、主はあなたのすべての働きと手の技を祝福してくださる。貧しい者が国の内から耐えることはないであろうから、私はあなたに命じている。国の内にあなたの兄弟の悩んでいる者と貧しい者に必ずあなたの手を開かなければならない。
皆さんおはようございます。いよいよ秋めいた季節が巡ってきて、だいぶ肌寒くなったような日が続いていますが、先週は本当にこの台風19号の甚大な被害が各方面で報道されて、その全貌が明らかになってきているような状況、私たちも目にし耳にして、心を痛めていらっしゃる方は多いのではないかと思います。皆さんのご家族やご親族の方々は、その関東東北方面にいらっしゃる方々は、ご無事だったでしょうか。私も神奈川が実家ですけれども、皆さんにご心配いただき、またお祈りいただき、家の方は無事でしたが、けれども本当に私たちの知らない人であってもですね、同じこの日本に住んでいて、多くの方々が今その痛みの中にあることを覚えるときにですね、本当に神様の取りなしの祈りが必要だなということを思いますし、その祈りを通してまた様々な方面からの神様の慈しみと慰めと励ましと力を、生きる力をですね、本当にいただけるようにと願います。そんな中で、今日は世界食糧デー礼拝を迎えています。10月18日16日は国連が制定しました世界食糧デー、それにちなんで私たちの教会はこの10月、食糧デーを覚えての礼拝の時を毎年持っています。最近ですね、この、皆さんご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、この世界食糧デー、これは全世界で行われている取り組みですけれども、その活動で日本の発信とした、おにぎりアクションという活動があることを知りました。ご存知の方も、またそれに参加したことのある方もいらっしゃるかもしれません。SNS におにぎりの写真を投稿することでですね、アフリカやアジアにいる子どもたちの給食5人分が届けられるという、そのような内容でした。2015年からこのことが実施されて、16年に、まだ15年は認知度が低かったんですけれども、16年になってからその認知度が上がって大きく広がりを見せて、各日本の企業、大手企業もこれに参画しているようです。日産自動車、そしてまた味の素、またイオンですね、イオングループ、伊藤園などの多くのこの大手企業が協賛してです、 協賛、企業に名を連ねてこの働きに、まあ、参加しているようです。まあ、今年もすでにその活動がこの10月始まっていて、2週間経ってもう6万枚もの写真が、それぞれの各家庭やいろんなところでおにぎりを手にしたその写真が投稿されているらしいです。まあ、おにぎりで世界を変えるというキャッチコピー、まあ、身近なキャッチコピーを持って、皆さんに知っていただこう、興味を持っていただこうというような工夫があるようでして、このアフリカの子どもたちに給食を届けるという素晴らしい活動も、何かこう距離感があってですね、また自分に具体的に何をしたらよいかわからないという、そういった少し遠い世界のことに感じている、そのような人たちにその距離感というものを縮めてもらおうということで、身近なおにぎりというものをキャッチフレーズに、キーワードにして皆さんに共感を覚えていただいて、そして今その活動に参加する人、まあ、写真1枚投稿すればというところで、まあ、身近にそのような協力ができるという、その活動がされているようです。まあ、認知度も高まって、去年は16万枚の写真が投稿されて、今年は20万を目指しているらしいです。まあ、これはですね、まあ、いろいろなそのこのからくりがあるようですけれども、億というその効果をもうすでに上げているようです。この活動の代表者は NPO 法人の社会起業家の方ですけれども、テーブル42という NPO 法人、テーブルはこの食卓のテーブル、42は2人の食卓という、まあ、そういう意味ですけれども、2人の食卓、2人というのは先進国の人、そしてもう一人は発展途上の子どもたち、その2人がですね、一つの食卓を囲むというテーブル42という NPO 法人が、この先進国と発展途上のその時間と空間というものを超えて食事を分かち合う、分かち合いましょうという願いを込めて、まあ、命名しているようです。まあ、こんな活動が日本から発信されて、そして今海外にもですね、この活動は広がっているというふうに聞いています。まあ、そのような働きがなされているんだなということを知って、まあ、嬉しく思いました。まあ、以前発展途上の国のに関わる方がですね、お話ししていたときに、まあ、何かその方が掲示していたものを目にしたんです。でポツッとですね、話しながら自分がポツッとこうつぶやくように、まあ、言っておられたことがすごく、まあ、印象に残ってるんですね。それはその方はですね、こういうふうに言っていたんです。物が豊かな国に住む私たちはお金を払ってでも貧しさを買うべきだというんですね。お金を払ってでも貧しさを買うべきだというその言葉に、まあ、どういう意味が込められているのか、まあ、それは高い渡航費を払ってでも、交通費を払ってでも、この貧しいと言われる国に行って、そしてその現状を肌身で感じて知るべきだと、まあ、そういう意味でした。私たちはですね、それもそこまでしなければなかなか自分ごとにはならないんだということなのかもしれません。まあ、想像力を働かせればわかることですが、でも実際にその場所に行くことができるならば、そこで流れている空気、雰囲気、その人々の生活を肌身で感じるときに、言葉ではない何かメッセージというのがそこから、まあ、発信されている、それをお金を払ってでもその貧しさを知るべきだと、まあ、そのようなことが本当にあるときには必要なのかなと、まあ、できるならばそのようなことが取り組めるのかなとも思いました。まあ、世界には約75億人の人がいて、そのうちの約20億人が肥満に苦しんでいるというんですね。まあ、私たちの身の回りにもダイエット効果、まあ、次々と新しい新手のダイエット方法、まだダイエットをこの推奨する本などがですね、出てきますけれども、20億人が肥満に苦しんでいるって言うんです。その一方で、 飢餓人口は8億2460万人、まあ、これ統計の数字ですけれども、これは3年間増加しているというんですね。一方は食べ過ぎて苦しみ、もう一方は食べられなくて苦しんでいる。この、まあ、テーブル42という2人の食卓、先進国とそして発展途上のその食卓に大きな、まあ、違いがある、大きな差があるということを、まあ、ここからも教えられます。私たちの教会はそのようなことを覚えて、毎年この食糧での時期にこの問題について、取り上げて、います、まあ、各年で国際飢餓対策機構からスタッフの方が来てくださってお話ししてくださいます、まあ、去年来てくださったので今年は、まあ、内部からということで、今日私が御言葉を開きますけれども、まあ、そのようなことはですね、まず知ることから始まるだろうと思います。何ができるでしょうという、何がという一番の取っかかりは、理解を深める、知るということからではないかと思うんです。それを知るときに、初めて自分はどんな祈りが捧げられるのか、また何をすることができるのか、具体的に行動に、また祈りにつながっていくんではないでしょうか。そのようなことがきっかけとなるようにこの時を設けています。今朝皆さんの集報ボックスには、この先週ですね、ブックレットが集報に入ってたと思いますが、今週はこの世界食糧で地球大家族75億人の食卓と、まあ、一つの家族と見立てたチラシポスター、その裏面が今日のアウトラインになっていますので、まあ、それを参考にしながらですね、共に、御言葉を通し、またこの現状に耳を傾けていきたいと思っています、まあ、皆さんの中でも焼肉大好きと、お肉大好きという方も、まあ、多いのではないかと思います。最近年が重ねてあんまり油物は食べないんですという方もいらっしゃるかもしれないですが、お肉を食べたら元気になります。このアウトラインの最初にですね、牛と牛肉を載せていますが、まあ、牛肉なかなか高価で口にできないという人もいるかもしれませんが、牛肉1キロですね、今日は焼肉する家族5人、まあ、1キロでも1人当たりは200グラムでしょうか。その、まあ、家族5、6人が食べるに、まあ、量の1キロ、牛肉1キロを生産、私たちの口に届くのに、牛に食べさせるこの穀物は、まあ、どのくらいの量が必要だろうかと、まあ、私たちは無意識に、あるいはこの口に入るまでにですね、どういうプロセスをたどっているか、あまり普段考えないかもしれませんけれども、その自分の口にその牛肉が届くまでに、その牛がですね、どのくらいの食料を必要としているか、まあ、大体こう想像するのは牧草地で牛がですね、草をはんでいる姿ですが、本当にそれはごく一部です。まあ、多くはですね、安い値段で、そして美味しく出来上がるために、牛のお肉が出来上がるために飼料として使われているのは、まあ、トウモロコシが、まあ、大半だということですが、この牛に食べさせる穀物、この下に3択で載せています。1キロ100グラム、1キロ取るためにですね、牛肉1キログラム取るための穀物は1キロが必要か、4キロか、8キロか、牛の餌です。まあ、どのくらいが必要だと思いますか。まあ、答えはですね、8キロ、1キログラムのお肉を取るのに、この穀物は8キロ必要だって言うんですね。じゃあその穀物がどこから来ているのか。日本は 100% に近いものを海外から輸入しています。その牛の主な餌は、まあ、トウモロコシ。そのトウモロコシはほとんどは貧しい国で作られたもの。その人たちの口に入るはずの穀物が、豊かな国に住む人が食べる牛肉のために使われていると。 まあ、子どもの頃ですね、そのような貧困にある子どもたち、お腹がですね、飢餓でお腹が膨れている子どもたちの写真を見たときに、あの子たちに食べさせてあげたいな、純粋に思いました。自分の食べる分を削って、まあ、削ったらその子の口に直接行くかという、そういうことではないんですけれども、分けてあげたい、まあ、そんな思いでですね、たくさん食べている人が食べれない人に分けてあげたらいいのにと、まあ、そんなふうに、まあ、単純に考えていました。しかしこれは分けてあげるまでもなくですね、実際は世界で生産されている食物は75億人が食べる分は足りているっていうんです。75億人が食べる分は十分あるっていうんですね。1年で1人の人が必要とする穀物の量はだいたい180キロと言われているそうですが、その生産量、年間の生産量、世界での生産量は1人当たり330キログラム、まあ、あるんだというんです。まあ、ここから計算すると1人当たりに十分とされるこの穀物の量をですね、大量に上回る生産量があるのに足りないと、これが現状だっていうんです。それは先進国がその食べ物を奪ってしまっているというのが、まあ、現状だからです。飢餓に苦しむ人がいる、この大きな原因は自分たちにあったんだと、足りないから分けてあげたらいいというのではなくて、むしろですね、事実から言えば奪わないというのが正しい見方なんだということを大人になってからそのことを知りました。そこからですね、物の見方、考え方、また食品に対する自分の在り方というものを少しずつですけれども考えるようになり、また心に留めるようになりました。まずは知ることから始めるということが何に対しても大事なことだと思います。それがスタートであると思います。毎日無意識に私たちが当たり前のようにしてこの口にしている食生活が世界の飢餓と関係がある問題だということをですね、知ることが大事だと思います。もちろんおにぎりの写真を載せて投稿してそれに貢献することももちろんですけれども、しかし自分たちのこの生活の在り方、自分一人が変えたからって一体何が変わるんだろう、その微力さを思うにしても一人から始めなければ、まあ、何もスタートしないと、まあ、そう思うので、まず知ることから始めて、そして自分のできることは何だろうか、まあ、そのようなことをですね、今朝思い巡らしていきたいと思います。私たちの国で食品廃棄物というのは年間1700万トン、これは食料廃棄物ですから、食べられないもの、食べられるもの全部含んでの量です。1700万トン、まあ、ちょっと想像ができません。そのうちの食品ロスと呼ばれる、食品ロスというのは売れ残りであったり食べ残しであったり、期限切れの食品です。本当はまだ食べることができるはずの食品が廃棄される、まあ、それを食品ロスと言いますが、その食品ロスは、約646万トンあるそうです。お腹いっぱいにして食べ残す、あるいは買いすぎて捨てざるを得ない、賞味期限だから捨ててしまった、まだ口にできるけれども捨ててしまう食品は646万トン。これ1日に計算しました。10トントラック約1700台分、1日にですね、10トントラック1700台がこう満タンにして、まあ、廃棄している、それが365日あるっていうんです。世界のこの食料援助に必要な量、食料が足りない 飢餓で苦しんでいるその人たちに必要で、その援助をしている食料のその援助の量は400万トンと言われています。先ほどの数値から見ると、世界の食料の足りないところに援助する約、まあ、2倍近くを日本では捨てているっていうんですね。日本の食品ロスは実にこの援助の2倍近い量を捨てていることになります。まあ、改めて知るとですね、まあ、驚きですけれども、これが現状、まあ、私たちの便利な生活はそのような犠牲の上に成り立っているというふうにも言えると思います。この食品ロスをなくすには食べるものを買いすぎない、作りすぎない、食べきるという工夫が、まあ、必要です。皆さんのご家庭ではどんな食生活を送っていらっしゃるでしょうか。あるいは皆さんの冷蔵庫を開いたら、まあ、どういう状況になっているでしょうか。食べられる分だけ、あるいは食べる以上のものが入っているか、まあ、今日帰ったらですね、冷蔵庫ちょっと点検して、うちの冷蔵庫はどうかな、食品のあり方どうかな、少し、そこから始めてみてもいいんではないかと思います。ただ食べ物が、まあ、捨てられているだけではなくて、それらを生産するのに使われた水、あるいは土地、あるいは運搬するための燃料、私たちのこの食卓に届くまでには、その食材だけではなくてですね、いろいろなエネルギーが使われています。その資源をも一緒に無駄にしているということになります。これは地球温暖化にもつながってくる、二酸化炭素の排出、また環境にも影響を与えているんだということです。まあ、地球温暖化で異常気象が起こり、この間も世界でそのようなことが話し合われましたけれども、日本でもですね、そのような異常気象の中で大きな、この災害というものが私たちの生活を、まあ、脅かしている、そのような中にもあります。まあ、先週の台風19号もですね、時に何十年かに一回そのような大きな台風はやってきますが、最近はもう毎年あらゆるところで、そしてあるところではエルニーニョ現象、世界各国ですね、そのような異常気象が起こっている、そのような中に私たちの生活が、まあ、置かれているということをですね、自分一人の生活からの変化から始めていくときに大きな力になっていくということ、それが私たちの、まあ、できる、今できることではないかと、まあ、そう思います。まあ、今日のテーマはですね、地球、今年のテーマは地球大家族、75億人の食卓、この75億人を一つの家族と見立てるならばですね、先ほどの飢餓人口から見れば9人家族の8人はお腹がいっぱい、お腹を満腹にしてさすって、今日もいっぱい食べたなというふうにしていますが、その食卓の最後の一人、9人目は空腹で今にも死にそうということになります。9人家族の8人はお腹がいっぱいだけれども、1人はこの飢餓で苦しんでいる。飢餓で死ぬ人は1分間で何人いるか、ここにまた3択で載せていますけれども、1分間、今もこの瞬間にこう食べれない、栄養失調、そのような中で死んでいく人たち、5人か12人か17人か1分間ですね、60カウント打つたびにですね、世界のどこかで、食べれないことで死んでいく人たちがいる。17人だそうです。17人が、この食べれないで、飢餓で なくなっていく。なぜ、まあ、飢餓の問題がなくならないのかというその原因はいくつかあります。食料廃棄などによる食品ロスだけではなくて、まあ、気候の変動あるいは紛争などもその要因として含まれます。また教育がないために子どもをたくさん産んで労働力を増やそうという誤った考え方、教育がないためにですね、そのような考えを持ってたくさん子どもが生まれる、それがまた負のスパイラルを、まあ、作っていく、そのような現状があります。今からですね、国際飢餓対策機構の映像を少し見ていただきたいんですが、支援といってもですね、いろんな形の支援があります。この貧困層の中にある人たちに教育を施したり、または自立活動ができるようになったり、またはもちろん食料を届けたりと、水を、新しいきれいな水を得られるように環境を整えたりと、アジアやアフリカのその支援、そしてまた現状を短くダイジェストにしたものがありますので、少し皆さんにも見ていただきたいと思います。電気を切ってもらえますか。電気を、この野菜を採取する習慣がない地域に種をまいて物を育てるということも教えるのも大きな支援となっているんです。与えるだけでなくて自立できるように生活できるように、 い、ありがとうございます。今朝は新明記15章から聖書を開きました。ここにはですね、神様がモーセを通して人々に与えた律法についての教えが書かれています。まあ、この驚くのはですね、紀元前まだ1500年以上も前の古い時代にかなり高度な福祉的な理念が、理念のある社会が築かれていたということです。もう一度ですね、この7節から、15章の7節からどんなことが書かれていたのか、もう一度、聖書から読みたいと思います。あなたの神主があなたに与えようとしておられる地で、あなたのどの町囲みのうちででも、あなたの兄弟の一人がもし貧しかったなら、その貧しい兄弟に対してあなたの心を閉じてはならない。また手を閉じてはならない。進んであなたの手を彼に開き、その必要としているものを十分に貸し与えなければならない。あなたは心に邪念を抱き、第七年免除の年が近づいたといって貧しい兄弟に物惜しみをして、これに何もないことのないように、これに何も与えないことのないように気をつけなさい。その人があなたのことで主に訴えるなら、あなたは有罪となる。必ず彼に与えなさい。また与えるとき心に未練を持ってはならない。このことのためにあなたの神主はあなたのすべての働きと手の技を祝福してくださる。貧しい者が国のうちから耐えることはないであろうから、私はあなたに命じて言う。国のうちにいるあなたの兄弟の悩んでいる者と貧しい者に必ずあなたの手を開かなければならない。古い時代にですね、このような社会的、この福祉的な教えが、理念のある社会が、まあ、このイスラエルの中では築かれていました。まあ、私たちは全ての人がですね、地球上の全ての人が何も持たずに生まれました。まあ、持参金持って生まれてくる人は誰もいないんですね。このことで私の世話をしてくださいと、何も持たずに裸のまま生まれてきました。神様が私たちにくださった資源というものを利用して、それを再生産することで自分たちの必要を得たり、富を得たり、食生活、経済生活が成り立っています。これは一部の人のためだけではなくて、生まれてきた全ての人のために神様が与えてくださった資源、自分だけに与えられるものではなくて、神様の、まだ神様の恵みに預かっていない人々にも、特にこの社会の構造的な問題によって貧しく苦しみの中にある人たちにも与えられているものです。自分が持っているものを、得ているものを施すことで、全ての人が共に恵みと祝福を受ける生活ができるんだということを、この新明記の15章では教えています。まあ、どんなに社会が進んだとしても、人間の社会には貧しい人や不幸な人が絶えることはないと、これが現実だとはっきりと言っています。しかし、そうした事実、そのような事実を踏まえながら、モーセは神の民にこう述べてるんですね。あなたの兄弟の一人がもし貧しかったなら、その貧しい兄弟、兄弟というのはその民に向けてですね、自分の血を分けた兄弟ということなんて同胞、その貧しい兄弟に対してあなたの心を閉じてはならない。 また手を閉じてはならない。進んであなたの手を彼に開き、その必要としているものを十分に貸し与えなければならないと。ここに出てくる一番目は、心を閉じてはならない、手を閉じてはならないという言葉でした。まあ、心を閉じる、手を閉じるというのは、先ほど読んだ中から見るとですね、9節にあったように、物惜しみをするというようなことに当てはまるのではないかと思います。貧しい兄弟に物惜しみをして、これに何も与えないことのないように気をつけなさいと。心を閉じてはならない、それは心を開きなさいということですが、じゃあ心を開くというのは、具体的に言えば他者に関心を持つということになると思います。他者に関心を持つ、自分以外の人が、あるいは国がどんな状況なのかを関心を持つこと。今ほんの数分ですね、映像を見ました。あと3時間5時間すれば、あの映像はもう私たちの記憶からは、まあ、なくなってしまうかもしれません。まあ、映像は匂いも、また空気も、その雰囲気も伝えることができません。しかしですね、現実に今リアルタイムであのような現状の中で生活している人が、まあ、いるんだということです。どんな状況にあるのかということを関心を持つ、心を向け続ける。以前この国際飢餓対策のスタッフの方がですね、言われていました。まあ、ちょっと想像してみてくださいと。想像してみてください。皆さんも自分たちがこの家族団らんで食卓を囲んで、まあ、美味しいものを食べている、その美味しいものを食べている家族の足元でお腹を空かせたガリガリに痩せた子供、まあ、これも家族です。9人目の家族、子供がこの辛い顔で手を挙げて何かをこう凍っている、その目を持って手を挙げて何かを凍っている姿を見たときに、私たちはどんな思いになるのでしょうか。自分は美味しく食べられている、しかしその足元にいるその子供には、 なんとか何かを分かち合ってあげたいという思いがですね、当然芽生えてくるのではないでしょうか。でも現実にその姿を見ても、もし何も感じなかったら、それは、まあ、過ぎ去ってゆく映像でしかないんですね。でもどこかで心を開いて、その人たちに目を向けたときに、その人たちに対して、その痛みを抱える人たちに対して何かをすることが、まあ、できるはずだと。その何かというのは、みんなそれぞれ違いがあると思います。でも何かをすることができるはずだ。それが手を開く、心を閉ざさない、手を閉じない、手を開くということ。自分が食べられたら他はどうでもよい、これは閉ざしていることになります。関心を払わない、無関心でいる、周りに目を向けて他の人たち、他の国々はどうなっているんだろうか。もし関心を持って他者を見ることができるならば、まあ、先ほども出てきましたが、子どもが労働力になっている、どのぐらいの子どもがそのような労働力として駆り立てられているのか、学校にも行けずに労働力となっている子どもたちや、あるいは不衛生な汚い水をですね、集めて飲んでいる人たち、手を差し伸べてほしいという訴えかける姿に対して、自分ができること、それは何だろうかというチャレンジを受けるのではないでしょうか。チャレンジを受けるところから、私たちのこの手を開くということが始まるのではないかと思います。今まで心を閉ざしていた、手を閉ざしていた、関心持っていなかった、聞いていたけど人ごとになっていた、 何のアクションも何の思いも向けていなかったとしてもですね、今この瞬間から手を開く、心を開くことは誰にでもできます。2番目は手を開かなければならないとありました。これは自分が持っているものを分かち合うということです。皆さんどんなものを持っているでしょうか。実際に財を持っていることだけではなく、経験であったり、あるいは何か自分の気づいてきた事柄であったりですね、何らかのものを皆私たちは神様からいただいています。実際ですね、このイスラエルの民、このモーセを通してこのメッセージを聞いたイスラエルの民がしたことは何だったか、この15章の後に出てくるんですけれども、ここに書かれていたのはですね、貧しさゆえに自分のところに売られてきた人たちがいたっていうんです。けれどもイスラエルの中では決して奴隷として扱ってはならなかったんですね。6年間です。6年間使えたら7年目は解放しなければならない、安息の年です。その7年間の7年目を解放する、ですからそこでチャラになるんですね。1回、それが7サイクル続く、49年目、そして50年目を、ヨベルの年と、聞いたことがあると思いますが、ヨベルの年、この時は2年間収穫を得られない、働かない、その解放された、その恵みの年、ヨベルの年というのがありました。ですから先ほど9節を読んでですね、これどういうことかなと理解に難しかったこともそこから見ると分かります。第7年、免除の年が近づいた。9節にこうあるんですね。あなたは心に邪念を抱き、第7年、免除の年が近づいたと言って、貧しい兄弟に物惜しみして、これに何も与えないことのないように気をつけなさい。その人があなたのことで主に訴えるなら、あなたは有罪となると。6年働いた、それ雇用した雇い人ですね、雇った人たち、貧しくて身売りをしなければならなかった人たち、その人6年雇って7年目には解放する、リセットです。その時に7年目には自由の身にしてあげなければなりませんでした。聖書にはこの土地は神様のに属するもので、人はそれを預かっていると、それはその人のものではなくて神様からの預かり物などだということを教えているんです。そして人も神様のものであり、貧困の家にやむなく身売りした場合は、その人は奴隷ではなくて雇い人。6年働いたら7年目は解放しなければなりませんでした。これは解放しなければならなかっただけではなく、その7年目、自由になる年を迎えた時には、その雇い人としていた、身売りされたその人に、ただで手ぶらで返してはならないという教えだったんです。必ず羊か穀物を持たせて自由にしてあげなければならない。ですから、まず邪念を抱いて物惜しみしてはならないよ、ちゃんとその人に持たせて介護してあげなきゃいけないよ。もしあなたがそれをしなかったら、解放された人はあなたを訴えることができると。そこまでですね、これは大事なことだというふうにして社会の中で教えられていました。なんと親切な、人に優しい立法ではないでしょうか。そうしてあげるのは、あなたが与えるものさえもそれをくださったのは神様なのだからということから生まれています。神の恵みによってあなたはそれを得たのだから、当然それを分かち合わなければならないよ、手を開かなければならないよということでした。 そして進んであなたの手を開き、その必要としているものを十分に貸し与えなければならない。このことのためにあなたの神主はあなたのすべての働きと手の技を祝福してくださる。あなたがそのように分け与える、その開いた手に、再び神様はあなたの手にもその祝福を与えてくださるよと。私たちの神様はそのようなお方なんだと。あなた方もまた神様からの祝福を得ることができるようになるから。まあ、ここを読むとですね、与えなさい、そうすれば与えられるという、あの福音書でイエス様が語られた言葉を思い出します。自分を愛するように、隣人を愛せよというこの黄金律、ゴールデンルールがですね、社会の中で語り続けられてきていました。この後に続く14節にはですね、こう書いてるんです。あなたの神主があなたに祝福として与えられたものを彼に与えなければならない。あなたの神主があなたに豊かに与えてくださった祝福、それを彼に与えなければならない。これは自分たちがエジプトで奴隷だった時、何も持たない民をエジプトから連れ上ってくださったのはあなた方の神様である。そして自分たちが寄留者で奴隷で何も持っていないものであったけれども、そのあなた方に神様主の恵みが注がれて富むものになった、そのことを忘れてはならないよと、いつも心に留めて、自分たちも神の恵みを受けたのだから、その恵みを他のものに分かち合いなさいというメッセージがですね、ありました。しかしです、しかし貧しい者が国のうちから耐えることはないであろうからと、私はあなたに命じて言う、国のうちにいるあなたの兄弟の悩んでいる者と貧しい者に必ずあなたの手を開かなければならない。貧しい者が国の中から耐えることはない、これが現実だ。神様が恵んでくださったその豊かな恵みを分かち合っていく、その時に神様、私たちはそれによって分かち合った相手の人たちと共に生きることができるようになる、そのようなメッセージがですね、ここに書かれています。あるこの支援に携わっている方がですね、以前このように話していました。世界中では多くの飢餓や貧困で命を落として、また搾取などで虐げられている人々が存在している。このような人たちに対して、生まれた国や状況が違うことを理由に、単にかわいそうだとか仕方がないという認識を持つのではなくて、私たちと同じ創造主の形に似せられて作られた神の作品であるということを認識することが大切だと。まあ、あの人たちはかわいそうだ、あの人たちはそのような状況なので仕方がないと、そのような認識、そのような見方ではなくて、私たちと同じ創造主の形、神の形に似せて作られた神の作品なんだということを、豊かな国に住む者も認識、そのように見るべきだと。それが大切ですと。工業先進国がこの世界の穀物の4割を消費している現状においてですね、私たち一人一人のこの意識改革がこの食料問題解決の大切な役割を成していると言えます。神 神の形、神の作品として作られた、先ほど映像に映った子供たちも、またその貧しさの中にいらっしゃる生活をしている方々も、同じ神の形、神の作品によってとして作られた人たちなんだと。私たちはまずそのような視点、そのような認識を持ちながらですね、心を開き、手を開いていきたいと思うんです。与えるために手を開く、惜しみなく手を開くということは、神様から新たな私たち自身もですね、祝福を受けることになります。ここに、御国における祝福の循環というものがあるんですね。私たちの天のお父様は太っ腹です。私たちが願ったこと、その祈りを豊かに満たしてくださるお方です。今日どのようなチャレンジが皆さんの心の内に起こされたでしょうか。その思いをですね、今それぞれで祈りとして主の御前に告白して祈りを捧げたいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、あなたはすべての人が生きる上で必要なものをもうすでにお与えくださっていますけれども、私たち人間社会のこの仕組みの中でそのバランスが崩れているということを知りました。私たちが自分ごとだけに目を配るものではなく、また心を閉ざし手を閉ざすのではなく、心を開き手を開いて他の者にも、また他の国々の方々にも関心を持つものとしてください。そしてあなたが私たち一人一人に与えてくださった豊かなもの、それが何であるかをもう一度あなたの御前で祈りながら教えていただき、手を開いて他の人々にも分かち合えるものとさせてください。この日本にも先の19号、台風19号で傷んでいる方々が多くいらっしゃいますが、傷んで終わるのではなく、そのもう一歩先に私たちの手をも開いていくことができますように、関心を持って興味を持って知ることから始め、またそこから次に一つ一つ私たちのなすべきことを導き教えてください。同じ創造主の形に似せて作られた神様の作品である私たち一人一人が、共に喜びをいただいて生きていくことができますように、またそのために自分には何ができるのかをあなたに尋ね求めます。どうぞ教えてください。そしてそれをもって主がなしてくださる御業を共に見ていくことができるように、私たち一人一人をあなたの御手でお持ちください。イエス・キリストのお名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。